次に質問者、自由クラブ金沢春樹議員。子どもたちの安全な教育環境の整備について。担当、教育総務課、学校教育課。本市における不登校生徒が学校検診を受けられなかったために、病気等の発見が遅れることのないようにする事務の取り扱いについて。学校の不審者侵入対策の現状について。東京都北区の小学校で火災が発生したが、市内小学校における火災時の避難について。子ども性暴力防止法、日本版 DBS の成立に伴う本市の準備状況について、それぞれ伺いますとの質問に対し、学校で健康診断を受けられなかった場合は、別の日程で自己負担なく受診できる体制を整えており、すべての児童生徒への健康診断の機会の提供に取り組んでいます。不審者侵入対策は、防犯カメラで校門や校舎の入り口を監視しています。学校の避難経路は、児童生徒が迅速かつ安全に避難できるように設定しています。夏休み期間中に全小中学校の代表者を集め、救助袋などの体験訓練を実施します。日本版 DBS は、制度の導入に必要な手続きを順次進めています、との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ村上慎二郎議員。地域クラブ活動の自主運営への移行に向けた本市の方針について。担当、学校教育課。自主運営への移行は、外部指導員の確保、人件費の負担、活動拠点の確保、クラブの運営など、これまで学校や市教育委員会が担ってきたものを地域が負担することになる。受け入れ体制がないところは継続できないと予想される。人件費、活動拠点、運営は市が支援する必要があると考えるが、本年度策定を予定しているガイドラインの策定方針について問う、との質問に対し、円滑な移行のためには、指導者や活動拠点の確保、持続可能な運営体制の構築などの課題があり、運営側に過度な負担を強いることのないように、具体的な支援体制を構築していく必要があると考えています。各地域クラブが持続可能な活動を継続できるように、国や愛知県の補助制度を最大限活用するとともに、本市としてどのような支援が最も適切であるか、制度設計の面からも慎重かつ着実に検討を進めます、との答弁がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。補聴器購入費用について。担当、障害福祉課。難聴の人にとって補聴器が役に立つ。聴覚障害者には年齢に関係なく補聴器の購入費用が補助されるが、聴覚障害にならなくても補聴器が必要とされることがある。聴覚障害にならない難聴者で補助があるのは65歳以上と18歳未満。補助メニューのない18歳から64歳までの難聴者に補聴器の購入費用を補助する制度を創設する考えはないか問う、との質問に対し、軽度中等度難聴者の方について、18歳未満は言語獲得等、65歳以上は認知症予防の観点から購入費用の一部を補助しています。18歳から64歳までの軽度中等度難聴者の方への補聴器購入費用の補助については、令和8年6月1日現在、県内では豊田市、小牧市など一部の市町でのみ実施されている状況であり、引き続き 他自治体の状況を注視していきます。その他に、介護保険について、自転車の安全対策について、隠れ待機児童についての質問がありました。